こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。国家はなぜ衰退するのかとは、経済学者ダロン・アセモグルと政治学者ジェームズ・ A ・ロビンソンが国家間に生じる繁栄と貧困の大きな差を制度の観点から分析した政治経済歴史書である下巻では、前巻で提示された包括的制度と収奪的制度の対比を引き継ぎつつ、近代以降の各国の発展・停滞・政治的転換を幅広く検討する著者たちの中心的な問いは、なぜ同じような地理や文化的背景を持つ地域でも生活水準と自由の度合いが大きく分かれるのかというものだ。答えは為政者の能力や国民性だけではなく、権力を誰が握り、社会の多数者が政治参加と経済活動の機会を持てるかを決める制度にある。本書は歴史事例を通じ、成長を一時的に実現することと広く持続的な繁栄を築くことは別問題だと論じる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、繁栄を分けるのは地理ではなく政治経済制度である。本書の基本命題は、国家の豊かさを決定づける主要因は地理、気候、文化、あるいは支配者の無知ではなく政治制度と経済制度の組み合わせだという点にある。著者たちは国境で分断されたノガレス、韓国と北朝鮮などを手がかりに近接しにた条件を共有する地域でも制度が異なれば暮らしと経済の軌道が大きく分かれることを示す。包括的な経済制度は財産権の一定の保護、法の執行、教育や職業への比較的広いアクセス、起業や投資を行う余地を通じて多くの人が能力を活用する条件を作る。だが経済制度だけを切り離して維持することは難しい。権力が少数者に集中する収奪的な政治制度の下では、支配層が自らの地位を脅かす活動を抑え込みやすく、経済上の解放も限定される。したがって本書は市場を導入したか否かという単純な区別ではなく、市場参加の利益と政治的発言権がどれほど広く配分されているかを問う。制度を歴史の背景ではなく国家の将来を左右する因果的な要素として位置づける点が重要である。次に、創造的破壊を受け入れられるかが長期成長を左右する下巻で繰り返し検討されるのは、技術革新や新産業がもたらす創造的破壊と既存の支配層の利害との衝突である。新しい技術は生産性を高め、消費者や新規参入者に利益を与える一方、従来の独占特権、職業上の地位を崩す。そのため支配層が変化を妨げる動機は単に新技術を理解できないからではない。経済的損失に加え、新しい富裕層や組織が政治的影響力を持つことへの恐れが抑圧の合理性を生むのである。収奪的制度は短期間なら国家主導の投資や資源動員によって成長を達成しうる。しかし自由な実験、参入失敗、再挑戦を必要とする継続的なイノベーションには限界がある。著者たちが重視するのは成長率の一時的な高さではなく、変化によって利益を失う人々が政治的に改革を止められる構造になっていないかという点だ。この視点は経済発展を技術の量や政府の計画能力だけで評価する見方を補正する。イノベーションの持続性は発明の才能だけでなく既得権益を平和的に更新できる政治秩序に依存するというのが本書の論理である。さらに、収奪的制度は悪循環を生み、改革を自己防衛によって阻む。本書は収奪的制度がなぜ長く存続し、失敗が明白でも容易に改まらないのかを悪循環として説明する。政治権力を握る少数者は、経済で利益を集中させるだけでなく、軍、官僚機構、法制度、選挙制度などを利用して共産との台頭を防ぐ。こうして権力の集中は次の権力集中を可能にし、制度改革を求める側は組織化や発言の手段を失う。支配者が交代しても権力を制約する仕組みがなければ、新たな支配層が古い収奪の装置を引き継ぐだけになりうる。このため独裁者の交代、援助の増額、形式的な制度移植だけでは貧困の連鎖を断ち切れない場合がある。著者たちは植民地支配の遺産や政治的対立の経路依存性にも注意を向ける。過去に形成された権力関係は、現在の土地所有、教育機会、行政能力、社会的信頼に影響し、変化の選択肢を狭めるからである。ただし、悪循環は宿命ではない。幅広い連合が形成され、権力を制約する制度が生まれる政治的転換が起これば、別の軌道へ移る可能性がある。本書は制度を固定物としてではなく、対立と交渉の結果として理解する。そして、包括的制度の成立は偶然ではなく、決定的な岐路での力関係に左右される。著者たちは、歴史には制度の方向を変えうる決定的な岐路があると論じる。戦争、疫病、国際交易の変化、革命、新技術の登場といった大きな衝撃はそれ自体が繁栄を保障するわけではない。しかし既存の制度が揺らいだとき、どの社会集団が組織され、誰が政治的情報を引き出せるかによって、その後の制度が分岐する。 例えばイングランドの政治的変化は権力を一人の君主に集中させず、より広い政治参加と経済活動の余地を拡大する方向に働いた事例として扱われる。一方、同じように外部環境が変化しても支配層が統制を強化できる社会では集奪的制度が再編強化されることがある。ここで重要なのは包括的制度が政策設計だけで上から作られるという説明を退けている点である。制度の転換には既存の特権を制限できる政治的な力の均衡と参加を求める社会的基盤が必要になる。本書の歴史観は地理的文化的決定論と何でも偶然で説明する見方の中間にある。歴史的条件は選択肢を形作るが、政治的対立の帰結がその条件を制度として固定または変化させるのである。最後に、援助専門家支配善意の政策だけでは国家を立て直せない。本書の政策的簡易は貧困国の発展を外部から技術的に設計できるという発想への慎重な批判にある。援助、教育支援、インフラ投資、政策助言はそれ自体として有益な場合がある。しかし権力が少数者に独占され、政府が説明責任を負わない環境では、資金や資源が支配層の統制能力を高めたり、既存の利権に吸収されたりする危険がある。著者たちが問題視するのは、専門家が正しい経済政策を提示すれば発展が実現するという無知化説である。実際には支配者が国民を貧しくしている原因を知らないのではなく、自らの政治的生存のために解放を避けていることがある。その場合、必要なのは処方箋の制度だけでなく、社会の多数者が意思決定に関与し、権力を監視し、利益の配分を争える条件である。これは外部者が短期間で供給できるものではない。本書は万能の改革手順を約束しない代わりに、援助や制度改革を評価する際にはそれが誰の権限を強め、誰の参加可能性を広げるのかを問うべきだと促す。経済政策を政治的な権力構造から切り離さないことが実践面での重要な教訓となる。結論として、本書は国際経済、比較政治、開発問題、世界史に関心を持つ読者に適している。とりわけ、ある国の成長や停滞を国民性、資源の有無、指導者の資質といった単一要因で説明することに物足り、差を感じる人に多角的な判断枠組みを与える。読者は経済的な自由と政治的な権力分配が相互に結びついていること、また短期の高成長が長期的な繁栄の証明ではないことを理解できるだろう。政策、企業活動、投資、報道を読む際にも、数字の背後にある制度的条件や改革で損得を受ける集団を考える視点として役立つ。同種の国家論と比べた際の特色は、広範な歴史事例を単なる逸話集にせず、包括的集奪的制度、好循環悪循環、決定的な岐路という一貫した枠組みで結びつけたところにある。もちろん、複雑な歴史を2つの制度類型に整理することには限界があり、個々の事例への異論もあり得る。それでも本書は制度がどのように権力、技術、格差、社会参加と結びつくかを正面から扱う。国家の成功を称賛する本ではなく、自由で開かれた秩序がなぜ壊れやすく、なぜ維持に政治で努力を要するのかを考えさせる現実的で刺激的な一冊である。ご支援いただける場合は、ダロン・アセモグル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。